それでは今朝の説教、私たちに必要なのはと題して荒井先生からいただきます。
今朝はまずロシアがウクライナに侵攻して、各地でウクライナの各地で戦闘が開始されたということについて、攻撃をかけたロシアをに対して強く非難したいと思います。正当とは思えない理由によって自分たちの意思を通すために他国を侵略する、そこにある命を傷つけ大切なものを奪い去っていくということは決して許されることではありません。直ちにロシアがウクライナから撤退すべきであるという意思を表明したいと思います。そしてここで礼拝を捧げて、一緒に共に礼拝を捧げてくださっておられる、皆さん、一人一人がこの一刻も早くこの戦闘が終わり止まり、平和な解決がなされるよう祈り、その思いを合わせていきたいと思います。で、先週だったと思うんですが、初め頃だったでしょうか、もう一週前だったでしょうか、ロシアはウクライナの東部にある親ロシア派と言われるロシア寄りの人たちが多いとされるごめんなさい、ウクライナの州を2つの州を国家として独立する、そのことを認めたという報道がなされました。正直その時は意外だなと感じたんです。それで解決するのかと、良かったなと、むしろ、その州にももちろん親ロシア派ではなくウクライナにとどまりたいと思っていた人たちも少なからずいたでしょうし、独立、それをみんなが喜ぶわけではない、歓迎すべきではないということは思いながら、親ロシア派が多いとされる2つの州がとりあえずロシア側につく、ウクライナがそのままでいられる、ロシアがウクライナへの侵攻をしない、つまり戦争を止められる、そういう選択肢の一つなら今後のことはまたその後考えればいいのだろうかと、それぞれがまた検討していく、協議をしていく、外交で解決していく、そういうふうになればいいのかと思って、とりあえず良かったのかなどと能天気なことを考えていたんですが、全く甘いものでした。礼拝に出席されている宇都宮さんはそういう紛争の支援の専門家でもあられるので、またお話を伺いたいとも思うんですけれども、ロシアは独立を承認した2つの国家と安全保障条約のようなものを結んで、そしてこの2つの国家がロシアにウクライナから攻撃されているから助けてほしいという要請を出したそれを受けてロシアがこの2つの国家に代わってウクライナを攻撃するというなんか新しい言い訳を手にしたといいますかね、理由を、根拠を手にしたといいますから、全く自分が考えていたことが能天気なんだということが分かって、本当に愕然といたしました。各地で始まった戦争は一気に首都キエフにも及んで戦場と化したようです。1日5万人もの人たちが、あるいはそれ以上の人たちが隣国へ脱出したというふうに報道されていますが、それは多くが お母さんと子どもたちというような感じで、お父さんは戦うために残留するしているという、そんなニュースをいくつも聞きました。で、それを聞いてふと思い出したのが、確かイスラエルから攻撃をされていたパレスチナの人たちのことだと記憶しているんですが、年配の男性がカメラの前に立って本当にうなだれながらこんなことを言うんです。ただ普通に暮らしたいだけなんだと、ささやかな平和な日々を求めているだけなんだ、私たちは何もしていないのにこうしても日々理不尽な攻撃を受けるそして生活が脅かされ命が奪われていくどうしてなんだと。この年配の男性には3人の息子がおりましたが、次々に命を落としていきます。とうとう3人とも亡くなってしまいました。ですからそれまで平和的な解決をと願い続けていた、祈り続けていたこのお父さん自身が、もうそういうふうに願っているばかりではいられなくなってしまったんだと 涙を流しながら兵士として志願したと言うんです。もうかなりの年配の方でした。お父さんの気持ちを想像すると本当にいたたまれない気持ちになりました。決して戦いたいわけではないんです。平和的な解決を心から願っていたでしょうし、その時点でもまだ平和的に解決できるならと思っていたでしょう。でも大切な3人の息子の命を奪われた時に、この悲劇を終わらせるためには結局自分も銃を持たざるを得ないのかと思わされてしまうほどに深く傷ついたこのお父さんの心、そこへ導いていく戦争という行為の残酷さ、愚かしさ、そしてそういう戦い、これを起こしまた続けさせる一部の人間の愚かしさ、テレビで見たそのシーンを思い出しながら、さて自分がその場にいたらどうするだろうか、あるいは自分のいるこの場所でこういうことが起きたらどうするだろうかと問っていくわけです。戦争とは違うのですが、前任地では暮らしていた町から直線で40キロほどのところに柏崎原子力発電所という発電所がありました。7つの原子炉があって、総出力が821万キロワット、これは世界最大規模の原発です。この原発の沖で2006年に中越沖地震という地震が起きました。その2年前、2004年にも、何度かお話をしていますのでご存知の方もご記憶の方もおられると思うんですが、中越地震という大きな地震が起き、私が暮らしていた町はまさに被災地でありました。でこの時も、その中越沖地震という地震の時も、町はうちの町は震度6弱程度の揺れを記録しました。大きな地震でした。で問題はすぐにみんな原発のことを思い浮かべるんです。もし事故が起きていたら大惨事になると。実際にはすぐにそんな大きな事故にはなっていませんでしたので、大騒ぎにはならなかった。ただ放射能が漏れていたとかうんぬんかんぬん、いろいろな情報が飛び交って、関心を向けている人にとってはそれなりの大事件でありました。ただ世間的にはさほど大きな騒ぎにはならなかった。しかし2011年の東日本大震災で、東京電力福島第一原子力発電所が、爆発する、メルトダウンするという大事故が起きてからは、原発事故への危機感は一気に高まります。当然いざという時には家族を避難させるか否かということを皆が考えるわけです。その時に、私自身も自問しながら、ただ答えは迷うことなく、逃がすという一択になります。そしてじゃああなたはどうするのかと言ったら、当然その場で与えられている務めを果たすために残るという、これもまた一択でありました。じゃあ戦争だったらどうなんだろうか、そんなことを考えるわけです。パレスチナのそのニュースで見たお父さんの気持ち、これを想像すると本当にいたたまれない思い、そしてまたそのお父さんの悲しみの中にあるその思いというのが分かってまいります。一方で平和を作り出すものは幸いであるという、その御言葉を携えてこれを述べ伝えるという役割を、証明感を得てその役割を担うと自認している、そしてそう解き明かしている、それが私自身でもあります。たらればという家庭の話をいくらしても解決はしないんですが、そういった中で葛藤しながら通っていくわけです。そこで今回の、ロシアによるウクライナ侵攻のニュース、このような中でいざという時のためには日本も備えていかなければならないんだと、そういう世論が強くなっていくのではないかということに懸念を表明している人たちがたくさん出てまいりました。 確かにとても危険な香りのする議論なんです。隣国を仮想敵国として日本への侵略や攻撃があった時、その時に備えてもっと軍備は整えなければならないんだ。迎撃するばかりではなく積極的に敵の基地を攻撃し日本を守らなければならないんだ。だからそのために憲法を改正しなければならないんだという、そういう世論が盛り上がれば私たちの国全体がまたしても命を軽視する風潮に流されかねない。パソコンのモニター画面の前でそういうニュースを見ながらコメントを書き込む、軍備増強を声高に叫ぶ人たちは自分自身がその鉄砲玉が飛び交う最前線に立たされる、そんなことを想像することはできていないのではないか。あえてそんなことを言いましょう。私たちは誰だって殺されたくはないし殺したくもないはずなんです。そんな当たり前のこと、つまりはみんなが穏やかで平安な命を生きるということ、これを望んでいるわけですし、でも現実それを許されないという中で、みんながそのことを真剣に考える、そして当然の権利としてそれを享受する。これをいかにすれば実現できるのかということを説いていったのがイエス様であったと思うんです。イエス様がゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた、そんな言葉で始まる今日の箇所お読みいただきました。ゲネサレト湖というのはガリラヤ湖のことであります。ゲネサレトというのはこの湖の西側に広がる平野のことを指すんだそうです。だから別名なんでしょう、ゲネサレト湖。イエス様はすでにこの時宣教活動を始めていました。癒しの御業もいくつも行っていました。ですからイエス様についてのいろんな噂を聞いた人たち、あるいはその御言葉に関心を向けた人たち、イエス様のことがだんだん知れ渡っていくに従ってイエス様のもとに集まってくる人たちが増えてきたというのは想像に難くありません。この時はガリラヤ湖畔でした。イエス様が立っていた、すると人々がそこに集まってきたというのです。漁から帰ってきて網を洗っていた漁師がおりました。イエス様は2艘あった船の1つに乗って漕ぎ出すようにと頼みました。そしてそこから群衆に話をされたんです。5000人の給食の話を最近いたしましたが、その時にもお話しした通り、マイクやスピーカーなど設備のなかった時代ですから、そんなにたくさんの人に話ができるわけでもなかったでしょう。ただまだ宣教活動を始めて間もない時ですから、そんなたくさんの大勢の人たちが集まっていたわけではなさそうです。穏やかな湖畔の静けさの中で十分に御言葉を、その糧を味わうことができる人数、あるいはそういう穏やかな環境だったと、そのようなことをシーンを想像いたします。話が終わった時、イエス様は船の持ち主であるシモン、これはペトロと呼ばれている弟子、最初に召し出された弟子であることを皆さんご存知かと思いますが、このシモンに沖に漕ぎ出して網を下ろすようにと言われました。余談ですが、このペトロはシモンの他にもケファという別名もある、いろんな呼び方をされているんですが、泳げたい焼きくんの大ヒットで知られるシモン・マサトさんのシモンという名前は、このペトロの別名シモンから取ったということをご存知でしょうか。私も全くそんなことは想像もしなかったんですが、聖書を学ぶ会の時にそんな話題が出まして、シモン・マサトを思い出しましたという、そんなお話があったんで調べてみましたら、シモン・マサトさんというのは熱心なクリスチャンで、本当にこのシモンというのはそこから取ったクリスチャンネームだというのが分かりました。それだけなんですけど、このイエス様はシモンに網を下ろしなさいとおっしゃいます。 なぜそういうことをおっしゃったのか分かりません。お礼なんでしょうか。あるいは印を行って人々に示すためだったんでしょうか。あるいはこの漁師たちを召し出すためのきっかけにしようと思ったんでしょうか。シモンは答えます。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと。期待しているのかいないのか分かりませんが、シモンとまた一緒にいた漁師たちは網を下ろします。すると不思議なことに、おびただしいほどの魚が網にかかりました。網は破れそうになり、仲間と一緒に引き上げてみると2艘の船がいっぱいになった。船は沈みそうになったというのですから、おそらく彼らが体験したこともないような、そのような大量だったに違いありません。漁師たちはそれで大喜びするかと思いきや、むしろ恐れを抱いたと書いてあります。そしてイエス様の足元にひれ伏して言うんです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。彼らはどういう思いで自分たちを罪深いものと言ったのか、それが気になります。おそらくは特に罪の自覚からそういうふうに言ったというよりも、イエス様が今目の前でこう見せた屈辱見業によって、この方はやはり普通の方じゃないんだと、何か神々しさというようなそんなものを感じたがために、自分たちのような庶民と交わるのは恐れ多いという、そんなぐらいの感覚だったんじゃないか、勝手にそんなことを想像するんです。ですがそういう漁師たちに向かってイエス様は、まあ、ついてこいというふうに招くんです。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる、この有名な言葉とともに彼らを招いていきます。この招きはそういう高貴な人との前では交わることも許されないと思い込まされてきたこの漁師のシモンたちにとっては驚きの招きだった、出来事だったと思うんです。でもそれは間違いなく今目の前にいるイエス様から発せられた言葉です。彼らはすぐに網や船など全てをその場に放棄してイエス様に従っていくんです。この決断は本当に信じがたいほどの決断です。私たちのにとって私たちだったらと思ってもそうなんですが、当時だってやはりすごい決断だったと思います。もし家族がいたらどうなんだ、家や安定した生活はどうするんだ、いろんなことを考えますと、守るべきものがあるとなかなか決断しにくいだろうなと想像する、まあ、そんなそれを乗り越えるような大きな決断なんです。彼らにそうしたものがあったのかどうか分かりませんが、すべてのもの、つまり彼らは商売道具であった船や網、あるいは生活、そういったものすべてをそこに置いて従っていくというのですから、本当に何か特別なことが起こったとしか思えない、そのような決断をいたしました。こういう決断をするのが、つまり招きに、主の招きに即断で即応するというのが、神様を信じる私たちにとって理想の的な姿、決断であるということを私たちは、まあ、知ることになります。主の招きに対してはいと素直に答えることができる、それが私たちのあるべき姿なのだということは私たちには感じることができます。しかし現実にはそう簡単な話ではありません。キリスト者となってもこの世の命を生きている限り、様々なことに私たちの思いは揺り動かされます。そしてこの世のことの全てを悪いことだとも思いませんから、生活を守るということや家族を守るというようなことも含めて、それは当然なすべき私たちの役割、務めでありますから、むしろこの世的な思いだと思われる部分についても、私たちは自分の計りで測れば正当だと主張できることはたくさんあるはずです。そのような中で、先ほどお話ししましたイスラエルから攻撃を受け続けていたパレスチナのお父さんのことを思うんです。 大切な息子を3人とも戦闘によって奪われた。ついには自分が立ち上がるしかないのだと失望感を引きずりながら銃を持つお父さんでしたが、果たして彼はそういうふうに立ちながらも相手を前にした時に引き金を引くんだろうか、引けるのだろうか、そんなことも考えるんです。平和を望む信仰を培ってきた、それのためにも努力をしてきた、そんな彼がそれでもただただ命と人権と平和を踏みにじられ蹂躙される中で、相手に分かってもらいたいんだという思いから銃を手にする、それが自分が守ってきた平和への思いに反するということを分かっていながら持たざるを得ない状況、銃を持たざるを得ない状況に追い込まれていたというのなら、いざ相手と打ち合わなければならない場面になった時に撃てるんだろうか。あなたなら引き金を引きますかと問われているようで、本当に心苦しくなってまいります。いろいろな思いが錯綜する中で、では私たちが思うことが正しいと思うからといってイエス様が命じておられることをないがしろにしてもいいかといえば、当然それはノーです。それはできない。私たちの思いが上回る、それが正当化されるということはない。私たちはそれを知っています。だからシモンは自らを罪深いものと言ったのかもしれない、そう思うんです。分かっていながら正しくあり続けることができないということを自覚させられてきたからこそ、罪深いものと彼は言ったのではないか。でもそんな彼にイエス様は声をかけた、招いてくださった。罪深いんだと自覚する彼らをイエス様は招いてくださったんです。むしろ罪を自覚しているからこそ、そういうものだからこそ招いてくださったのかもしれません。そして彼らはその招きに応えました。全く違う漁師になれる、自分は変われるんだ、そういうメッセージを感じ信じて、そこに自分を託していったのかもしれません。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞあなたが作られた世に誠の平安を備えてください。互いのことを思いやり、その思いを大切にし合う、そのような心を私たち一人一人に備えてください。一人一人があなたのもとで喜びと感謝を持って生きることができる、そのような日々を私たちに与えてください。またそのために私たちがその与えられた賜物を用いる、そのようなものでありますように、どうぞ私たちに必要な知恵と力を備えてください。一人一人の健康が守られますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。